1週間の中で安息日が一番いいですか？一番いいという顔は何人ぐらいでしょうかね。ローマ帝国がパレスチナを支配していた初代教会の時代にたくさんの奴隷がいました。もうお金持ちはですね、たくさん奴隷を持っていたわけです。で、奴隷の中には優秀な人もいるわけですね。学者もいれば医者もいるという、そういうこともありました。奴隷には全く権利がなかったのです。家畜と奴隷は何が違うと考えられていたでしょうか？家畜は物を言わないが、奴隷は物を言う。これがですね、家畜と奴隷の違いと考えられていました。もう物言うか言わないか、もうこれだけですね。奴隷だけではなく、ユダヤ人女性も権利がありませんでした。そのような初代教会の時代に、結婚したユダヤ人女性がクリスチャンになるということは、もう大変なことです。信仰に入るためには、まずユダヤ教から足を洗わなくてはなりません。それに、今度は信仰生活をしていく上で、ローマ帝国の数々の習慣や行事に対して妥協しないということで、大変でした。さてですね、その当時ユダヤ人の夫が先に信仰に入ってクリスチャンになり、後から妻を信仰に導いたとします。そして妻もクリスチャンになるという場合、この場合は同じ信仰ですからあまり問題がないでしょう。しかし反対に、夫は無信仰、あるいはユダヤ教である、その場合の妻がキリスト教信者になるという時には、これはもう大変な問題を引き起こすわけですね。というわけですから、非常に困難な道を選ぶということになります。もしあなたがあの時代に生きていたら、クリスチャンになる道を選ぶでしょうか？もうひどい時代でした。あの時代、女性は全ての領域において何の権利も持っていなかったのです。そのような時に夫と違う信仰になるということは、もうまさに一大決心です。もう今日の我々が聖書を表面的に見ただけでは、もうそれはわからないんですね。当時、妻は夫が羊やヤギを所有するのと同じように、妻を所有していたわけですね。夫はいつでもですね、妻の持参金を返せばほとんど気まぐれに離婚できました。もう何かのことで嫌になったとします。もうお前なんか帰れ、持参金渡せばもう軽く離婚ができたんです。反対に、女性はいかなる理由があっても夫のもとを自分から去るということはできなかったんですね。出て行きになった場合は仕方ないですけども、あなたと私は性格が違う、信仰が違うから別れましょう、これはできなかったんですね。さて、ローマ法においては女性は何にも権利がなかったんです。女性は法律上子供であり、結婚してからは夫に全てがあるということでした。ローマの監察官加藤は次のように言いました。もうこの中身聞いたらもう驚きますけどもね。もし不貞の現場で妻を捕らえたら、裁判しないで妻を殺しても咎めを受けない。しかし妻があなたを捕らえても、指一本あなたに触れることはできないであろう。彼女には何の権利もないからである。もうこういう時代考えられますか？ローマの道徳法では、すべての責任は妻の側にありました。すべての特権は夫の側にありました。女性の皆さん、そのような時に、そのような国に生まれなくて本当に良かったですね。もういろいろひどい例が記録で残されています。1番、エグナティウスは妻が酒を飲んでいるのを見て彼女を叩き殺しました。 どうしてそういうことができたか。ローマの婦人は酒を飲むことを禁じられていたのです。2番目、エルピスキウスは妻がベールをつけないで町の、通りを歩いているのを一度見たという理由で離婚になりました。ベールつけなかった、これだけですね。アンティティウスは妻が女の奴隷と大通りで話を していたという理由で離婚。ププリウスは妻が公開の競技を見に行ったという理由で離婚。ご存知の方あると思いますけど、オリンピック、男性しか見れない時代がありました。ところがですね、自分の息子がオリンピックに出ると、なんとかしてみたい、ダンスをして、そして競技場に入ってですね、息子の演技見たわけです。見つかりました。見つかったというのは、この人は女性であるということが、見つかりました。どうされたか私は分かりません。まあこのようにですね、もう女の人には本当に権利がない時でした。夫がユダヤ教の信仰を持っているという時に、妻がクリスチャンになるということは、妻の立場はどうなるか。勇気を持って、信者になった妻にとって人生はどれほど苦しいものになるでしょうか。さて、あなたがそのような時に教会にクリスチャンの女性に手紙を書くとしたら、何と書きますか。神様の霊感の助けがなければですね、結婚生活に関する勧めなどを書くということは到底できない難しい時代でした。さてですね、そのような大変な時代にペテロは結婚生活について、書いたわけです。それは霊感の導きがあったから書けたと思います。さてですね、ペテロはどのように言っているか、それがペテロ前書の3章です。クリスチャン生活が、結婚生活がうまくいくかどうかは、このペテロ前書3章の実践にかかっていると考えられます。では開けてみましょう。ペテロ前書3章の1節から7節、新共同訳431ページ、ペテロ第一の手紙3章1節から7節。同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです。あなた方の装いは、編んだ髪や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ神の御前で誠に価値があるのです。その昔、神に望みを託した聖なる婦人たちもこのように装って自分の夫に従いました。例えばサラはアブラハムを主人と呼んで彼に服従しました。あなた方も善を行い、また何事も恐れないなら、サラの娘となるのです。同じように夫たちを、妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りが妨げられることはありません。三章の初めに同じようにというふうに、書いてあります。何と同じなんでしょうか。もちろんその前に書いてあることです。ペテロはですね、2章で市民は政府に従うように教えました。今度その後、しもべは主人に従うように教えました。不当な扱いを受けても上にある権威に従うように教えました。まあ、とにかく服従の教えがずっと続いているわけですね。そして今度は結婚生活に入っていくわけです。それで同じようにとなっているわけですね。夫に仕えることが教えられています。前の教えに続いているので 同じようにとなっています。服従はキリスト教の立場においては結婚生活においても必要です。そしてここでは特に未信者の夫と生活をしているクリスチャン妻に当てはめています。当時未信者の夫を持つ女性は信仰のことで迷っている人がいました。信仰のことを出しますと離婚になってしまうと。それかといって信仰生活で妥協はしたくないと。ではどうしたらよいか、この板挟みになっていたわけですね。どのようにしたらクリスチャン生活を送ると同時に夫を敬い、また喜ばせることができるかということが差し迫った実際的な問題でした。それでこのことを書いたのです。この3章に書いてあることは未信者の夫を持つ女性だけではなく、夫婦がクリスチャンである場合であっても役立つ教えです。霊感によって書かれたものですから。さてここにですね、このようにありますね。妻たちよ、自分の夫に従いなさい。信仰の違う夫から去ることは教えていません。この点に関してはパウロがですね、コリント第一の手紙の7章に書いてあることとも一致します。どちらも霊感の教えですから一致するわけです。パウロもペテロもクリスチャン妻はその夫が彼女を追い出さない限り、その異教徒の夫のもとにとどまることを教えています。さて口語訳聖書はですね、ここは夫に使えなさいと訳しています。使えなさいと。新共同訳、夫に従いなさいとなっています。岩波書店の新約聖書、同様に妻たちは自分の夫に服従しなさいとなっています。使える、従う、服従する、既婚女性の方、どの言葉が良いでしょうか。どれが受け入れやすいですか。あるいは全部嫌ですか。どうして従うのでしょう。偉い偉いペテロ先生が教えるから従うのでしょうか。それでは服従はできるかもしれませんが長続きしないでしょう。なぜ未信者の夫に従うのでしょうか。ここに書いてありますね。夫が御言葉を信じない人であっても妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。信仰に導かれるためなんです。未信者の夫の救いのために使える、従うわけですね。ここがポイントです。あくまでも未信者の夫をキリストに導くという望み、その目標のために夫に服従するのです。教会の命令であるからするわけではありません。日本においては奥様が先に信仰に入る場合が非常に多いです。そして後からご主人が信仰に入る場合が時々あります。奥さんが主人にあまり尽くさない、出しゃばりで口やかましい、妻の権利ばかり主張する、そのような奥さんのご主人が入信したという話はまだ見たことも聞いたこともありません。これからもおそらくそうではないでしょうか。なぜでしょうか。それはこの教えの全く反対側を言っているからです。それでは夫が信仰に導かれるということはないでしょう。2節、神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです。純真な生活とあります。一節には妻の無言の行いによってとあります。妻の無言の行い、神を恐れる純真な生活、これこそ美しい沈黙の説教です。言葉はなくても夫にそれは語りかけるのです。私は今まで何十年とですね、教会のバプテスマの日には礼拝説教はバプテスマを受ける人のために作ってきました。一人受けますと 礼拝の全時間、その人のための作った説教をするわけですね。そしてその説教の中で、その方に一番ふさわしいと思われる聖句を一つプレゼントします。一人受けるときは分かりやすいです。あるときですね、中年の方と、高齢者の方と中学生では一緒に受けたんです。これ一つの聖句どうやってプレゼントするか、本当にこれは、難しいことでした。さて、ある、バプテスマの日にですね、バプテスマを受ける方のために私が説教を作り、その中でこのようにメッセージしました。これからあなたがなすべき第一のことは、良き妻、良き母になることですと申しました。当時その方の子供さんは、女子高校生でした。バプテスマから数ヶ月後のことです。その方がニコニコしてですね、私にこのように言われたんです。先生、夫と娘の会話が聞こえました。そしてやったーと思いましたと言われたんですね。さて、ご主人とお嬢さんはどんな会話をしていたのでしょうか。最近お母さんが明るくなったと思わないかい。そうね、お母さん明るくなったわね。お母さんがどうして明るくなったと思うか。それはね、お母さんにはイエス様がついているからだよ。これが奥さんに聞こえたんですよ。なんとこれは素晴らしいことでしょうか。ご主人がですね、お母さんにはイエス様がついている、お母様がイエス様がついているから明るくなったと、このように言われたわけですね。信仰のないご主人がこれを認められた、素晴らしいことですね。あなたのご主人は信仰を持っておられますか。持っておられたらそれは幸いなこと、持っておられなかったらどうか救われるように祈り努力をなさってください。そしてそのためには美しい沈黙の説教をなさってください。3節4節、あなた方の装いは編んだ紙や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ神の御前で誠に価値があるのです。服従を書き始めたペテロがどうして話題を急に変えたんでしょうか。服装や装飾品に話題を変えたのでしょうか。それにはそれの理由があります。今日の日本社会では奥様方はご主人がいないときにもう自由にいろいろなことができるのです。アルコールが飲めます、パチンコもできます、ゴルフにも行けます、コンサートにも行けます、趣味の会にも行けます、パートで働けます、もちろん買い物もできます。今日の日本でご主人がいないときに奥様はこのようなことが自由にできるわけですね。しかし古代のこの当時の女性は全然違いました。公的生活に自由に参加する権利がほとんどなかったのです。公的生活を楽しんだり遊んだりすることはほとんどできなかったのです。そうすると、その女性の興味と関心はどこに行くか。これが着物や装飾品になったのです。このようなことに時間やお金を費やす以外に他にできないような生活でした。私はよくこう言います。人間は興味関心があることに時間とお金を使います。ピアノに全然関心がないという人が200万300万のピアノを買ったりする、ありえないわけです。車なんか全然関係ありません。国産の400万の車を買う人はいないわけですね。私はゴルフ全然しません。やろうとも思わないですね。関心はないわけです。私は関心があるところに時間とお金を使うわけですね。昨年取材旅行で、日本一周を 車車中泊でいたしました。今年の夏は何をするか、今年もこうなりました。これでですね、2週間北海道を走るわけです。人間は興味と関心があることをするわけですね。そしてそこにお金と時間を使うわけです。さて、その当時の女性、公的生活で自分を楽しむことがほとんどできなかったので、飾ること着ること、そこに興味関心がいったわけですね。さて、ギリシャやローマの文献には次のようなことが残っているそうです。髪にウェーブをかけて染めた、黒赤褐色金髪のカツラを作った。カツラを作る家はドイツやインドから輸入した。ヘアバンド、ピン、櫛には象牙、つげ、べっ甲が使われた。時には宝石を散りばめた金であった。一年間に絹、真珠、香料、宝石類がインドから10億円も輸入された。これ一つの国でしょうね。10億円も輸入された。ノニウスは2000万円の指輪を持っていた。カエザルはセルビアに6500万円の真珠を買った。カリグラは妻に4億5000万円する真珠やエメラルドを散りばめた衣装を身につけていた。もうこのような時代、贅沢と大敗の時代にキリスト教は広まっていったのです。女性は権利がないわけです。自分の立場がわかると自分を飾り始め、これに希望を置いたのです。しかし、自分を飾るのに過度の関心を抱くのは、その人の心の表れでした。自分を飾ることに思いが集中しますと、信仰は確実に低下します。それと神様を信じる信仰は両立できないんですね。服装、装飾品に過度の集中は心を危険にします。外側の飾りは夫や男性を引きつけるかもしれません。ペテロはここで、妻は夫をイエス・キリストに導くように進めているのです。彼はここでですね、だらしのない服装を進めているわけではありません。エレン・ホワイトがたくさんの証の実を書きました。英文でですね、こう横にして1冊2冊と重ねていきますと、私の身長よりはるかに高く本はあるんですよ。さて、彼女が書いたチャイルドガイダンスという本の中にこのような言葉があります。今日の瞑想の言葉を見てください。チャイルドガイダンス420ページ。我々の服装は控えめで質素である反面、品質の良いもの、似つかわしい色彩、奉仕に適したものでなければならない。質素なんですけども、安物買いの銭打ち内にはならないようにですよ。ここに書いてあること、品質の良いものですね。品質の良いもの、長持ちするでしょう。飽きが来にくいでしょう。最後の方に奉仕に適したものってありました。エレン・ホワイトの時代、スカートはものすごく長かったんですよ。引きずるほど長かったんです。そして引きずって歩いている人がいたわけですね。で、道引きずっているわけですよ。人の家に入っていくわけです。自分の家に入っていくわけです。赤ん坊が床をハイハイするわけですよ。というわけでですね、そんなのは良くないというわけで、奉仕に適したものですね。そういうのでは仕事もしにくいわけですからね。414ページ。クリスチャンは世の人たちと変わった服装をして、わざわざ人目を引くようなことをしてはならない。しかし適当で健康的な服装をすることについて義務の確信に従うときに、もしそれが流行に外れていても世の人々と同じようになるために彼らの服装を変えてはならない。彼らはそのすべてを、人々が彼らと変わっていても正しくあるために立派な独立心と道徳的勇気を表すべきである。非常に変わった服装はしないようにというわけですよね。健康的な服装で、それが流行からちょっと遅れていたとしても流行に合わせる必要はないということですね。さて、先ほど 当時の女性が置かれていた状況を説明しましたけれども、そのような時代でしたので、ペテロは服装、装飾品のことを書いたのです。外側が美しく飾られても、内側、心の方が空っぽだったり、ボロで擦り切れていたのでは悲劇です。5節6節、その昔、神に望みを託した聖なる婦人たちも、このように装って自分の夫に従いました。例えばサラは、アブラハムを主人と呼んで彼に服従しました。あなた方も善を行い、また何事も恐れないなら、サラの娘となるのです。ここの従いなさいはですね、妻が知的、精神的、肉体的に夫の支配に屈服しなければならないということではありません。そこまでは要求されていません。妻が精神も肉体もすべて夫の支配に屈服させ、自分の良心と尊厳と主体性を犠牲にしてまで、夫の言うなりになるならば、前衛の大きな影響力を及ぼすチャンスを失ってしまいます。ここには正しい判断が必要です。アブラハムとサラが出てきました。彼らはお互いに尊厳がありました。お互いに礼儀正しく認め合ったのです。そしてその結果として平和の実が生じました。7節、同じように夫たちよ、妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りが妨げられることはありません。妻に対しては1節から6節まで、夫に対してはたった1節です。当時の女性社会が大変だったので、女性に対して多く書かれているのでしょう。しかしやはり夫に対しても教えはあるのです。もしここでですね、女性に対しての教えだけ、夫に対する教えがなければ、これは女性は面白くないでしょうし、不公平だと思う人がいるかもしれません。男性方、7節をしっかり覚えましょう。そして実行しましょう。昔ですね、男が重い荷物を乗せたロバの上に乗って、つまり荷物も男もですよ、ロバに乗って、そして女性がそばを歩いている、こういう光景はよくあったのです。そしてそれはごく普通だったわけですね。そして現在でも世界ではこのようなところがあるわけです。男性方、女性の弱さを理解し支えましょう。35歳の時に勉強の聖書の勉強のためにフィリピンの私たちの神学校に行きました。さて、フィリピンのレビーファーストの浸透ぶり、もう感心させられることがありますね。学校の、クラスに行くときにですね、こう歩いているわけでしょ。いよいよその校舎の建物の前に私が来たとします。あと数メートルで入り口、私の近くに後ろからですね、彼氏の女子大生18か19ぐらいの人が歩いてきてるのを私が知ってるとします。でドアを開けてですね、スーッと私が入っていきますと、これが最低の日本人ということになります。レディーファースト、全然川越を分かっていないと、もう最低じゃということになるわけですよ。というわけで私はどうします、取っ手を握ってですね、開けて合図でこうですよ。そしたらその18か19の女の子がニコッと「Thank you」ってこう行くわけです。そこで「Thank you」と言わなかったら、今度はこっちが最低の人ってこう思うわけですよね。というわけで私、日本でこういうことしないですよ。でもあの国でそれをしなかったらもう最低になりますのでね。でそれでドアを開けて、これで女性をこう先に入れるわけです。安息日が来ます。家族で教会に行きます。私はどうしますか。私は先頭を歩きますよ。妻が続きます。二人の子供がその後に来るわけですね。そしていよいよ教会が近づいて、教会の玄関に来ますと、白人はさっと女性を前に出します。 白人はですよ、さっと女性を前に出します。そして奥様が先頭、ご主人、ご家族が入っておくわけですね。で、私はどうするかですね。で、教会の玄関に行きますね。そのまま入っていきますよ。で、妻が続きます。そして子供が続くわけですね。クラスに行くときにフィリピンの女の子が一人いたら、私はリリーファーストで譲るんですよ。でも家族で歩いていたら、私は先頭に教会に入っていくわけです。なぜ私はそうするか。皆さん、陛下と皇后陛下が一緒に歩いたらどうなります？いよいよ建物に入るという時に、絶対陛下が前です。美智子妃殿下が前に行く、日本では考えられないですよ。公式の時にはですね、というわけです。私が一番に入るわけですよ。で、妻が来て、子供が来てですね、アジアの外国の人が言ってました。お前んとこはそれでいいって言ってました。ジャパニーズだからというわけでしょうね。さて、フィリピンのレディーファーストの浸透、こういうことがあるんです。マニラが学校からだいたい60キロぐらい離れたところです。で、買い物が終わってですね、学校に帰ろうかなという時に、バス停にバスの時刻表は絶対ありません。そんなものを作って守られる国ではないわけですから、どこに行ってもバス停に時刻表はないんです。では、いつバスが出発するのか、話は非常に簡単です。始発駅でしょ、バスが止まってるんです。全部座ったら出発をします。50人乗り、10人乗ってる、バスは絶対動かないです。40人乗ってる、動かないです。45人乗ってる、動かないんです。満席になったら出発をするんです。朝はですね、これは10分ぐらいで満席になりますよ。昼間、1時間かかったりします。で、それでですね、ちょうどですね、いっぱいだなっていう時に、私たちが夫婦でバスに乗ると、私は必ず先に乗ります。なぜか、どっか空いてないかなって探すためにです。で、そしてですね、あ、いっぱいだ、空いてないかな。で、空いてない。で、妻が入りますね。妻を見た瞬間、こういうことが起こるんですよ。近くにいた男性が、パッと立ちます。マダム、プリーズって言いますよ。マダムですよ。ジェントルマンじゃないですよ。マダム、プリーズ。ですから、Thank you って言ってですね、こう座るわけですよ。私に対しては誰も席を譲りません。で、私はですね、立っている。妻は Thank you って言って座ってるわけですよ。毎回これですよ。とにかくね、空席あるかな、妻が入ります。マダム、プリーズですね。近くの人が、男性が立つんですよ。もうこれは本当に浸透してますね。私が留学中に日本人妻が3人になったことがあります。あ、私に3人じゃないですよ。3家族になったことがあります。で、そしてね、その3人の女性、みんなこう言ってました。フィリピンはいいわね、つって。バスの中で、もう立つ必要は絶対ないわけですよ。誰かが譲ってくれるわけですからね。で、そういうことは日本では絶対ないわけですから、フィリピンはいいわね、というふうに言っておりました。世界の歴史を見ますと、男女の関係を正しい関係にしたというのは、これはキリスト教の影響ですよ。サマーセット・モームのお母さんはすごい美人だったそうです。その夫は風采の上がらない男だったそうです。その美人のお母さんが質問されたそうです。どうしてこんなに醜い子男と結婚して今までずっと忠実に仕えているのですか？それは彼が一度も私の心を傷つけたことがないからですと答えたそうです。互いに尊敬があればどんなに素晴らしいことでしょう。尊敬できる主人に恵まれた女性、反対に尊敬できる妻に恵まれた男性は本当に幸いですね。あなたのご家庭はいかがでしょうか。お互いに尊敬がありますか。未信者のご主人を尊敬していますか。7節でペテロが教えているように夫婦間の尊敬は大切です。女性に何の権利もなく何かあれば簡単に離婚されるときにペテロは 未信者の夫の救いのためにこのような教えを残したのです。これ霊感の教えです。夫婦がどちらもクリスチャンであっても実行すべき教えです。私たちは主から霊感を受けて書かれたこの教えを覚え、これに従っていきましょう。